教科書はヨハネによる福音書14章27節です。新約聖書198ページです。新約聖書198ページ、ヨハネによる福音書14章27節です。それでは拝読いたします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。アーメン。本日の宣教、インマヌエル、神我らと共にいますと題しまして、住森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。それでは今朝も御言葉に入る前に、共にお近くの方と今日の感謝を持ってですね、挨拶をいたしましょう。互いに挨拶を交わしましょう。はい、よろしいでしょうか。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、アドベント第二聖日をこのようにして多くの皆様と共に迎えることができましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ今日私たち一人一人の心をあなたが開いてくださり、今朝語られる御言葉が今日私に語られた御言葉として、一週間の糧として持ち帰ることができますように、御言葉によって生き、御言葉によって励まされ、新しい一週間一歩一歩あなたの支えの中で歩むことができますように、今日集いし私たち一人一人を祝福してください。さまざまな困難の中、病の中、それぞれの家庭での問題、私たちにはいろいろと恐れを覚えることがありますけれども、今日あなたと出会い、あなたに解決をいただくその信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたをお迎えします。今日どうぞこのところに自由にあなたがお働きくださり、私たちの心をあなたへと向かわせてくださるこの朝となりますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。昨日は素晴らしいキッズクリスマスが行われて、45人だったでしょうか、大人子ども合わせてですね、たくさんの子たちが、そして大人がですね、参加してくださり、もう楽しい楽しいひとときを過ごすことができました。今朝は岩戸児童センターの職員の皆様が来てくださり、共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。今皆さんご存知の通りですね、児童センターは、夏からですかね、工事をしていらっしゃいまして、前からですね、この工事中、もう、今月末には引っ越しをされるということですけれども、その期間、今年は、クリスマスが行えないということをですね、岩戸児童センターの皆さんがお話しされておりました。あ、そうです。じゃあ、ぜひ今年は、教会にみんながですね、来れなかった、この運中車でですね、開かれた、毎年もう開かれておりましたけれども、その子供たちがきっとですね、今行く場所を探して、いると思うから、教会でですね、そのような祈りを持ちながら昨日開催されましたけれども、本当に素晴らしい恵みの時でありましたことを心から感謝いたします。さて、今朝は2本目のキャンドルが灯されました。4本のキャンドル、最後5本目がつきますけれども、このキャンドルには1本1本意味があるということを先週からお話ししております。先週灯された1本目のキャンドル、これは何を意味するキャンドルだったでしょうか。毎週やります。はい。 よ。はい、そうでしたね。希望のキャンドルでした。それは何の希望かと言いますと、私たちの罪の歴史の中、人間にとって何よりの希望は、その人間の罪の歴史の真っ只中にイエス・キリストが到来されたこと。マタイによる福音書一章から始まる、あのカタカナの系図をですね、先週は読みましたけれども、あれは人間の罪の歴史であるということをお話ししました。その続きとして、私たちの人生、私たちの人生もそこに、歴史も神様の歴史の中に組み込まれている。じゃあそれはどんな歴史か。神様において、神様の栄光のために築き上げられてきた、そのような歴史で全てがそうであるならばいいんですけれども、罪ある私たちは、やっぱりその歴史の中で多くの罪を犯しながら、神様に反抗しながら来た歴史。しかしその歴史の真っ只中に、私たちの罪の現実の中に、ご自分の民を罪から救うために、このただ一つの目的を持って来られた。それがイエス・キリスト。そしてそこに誠の希望が私たちに与えられた。この希望は決して失望に終わることはない。その希望のキャンドルが先週灯されました。私たちが罪を犯さずに生きれればいいんですけれども、なかなかそういうふうに生きることができない。先週ですね、この羊飼い、教会には羊飼いという役員会がありますけれども、その役員会の中で、今ですね、この実会を学んでいます。で、第6回を先週学びました。第6回は何だったでしょうか？みんな、下をですね、向かい、はい、そうですね、殺してはならないという、10個のですね、神様が10コメンドメントですね、この与えてくださった約束の第6回は殺してはならない。で、私たちはいつもですね、それを10回を読んでいくときに、殺してはならないという、これ一番自分たちと遠い話。つまり、殺さないでしょう。一般的に、常識的にですね、みんな別にクリスチャンでなかろうと、殺してはいけないということは、常識的に、道徳的に私たちが学んでいること。そして私たちもですね、学んだみんながですね、一番遠い実会だと思ってた。一番守れる。大丈夫。あんまり学ばなくても理解できる。そういう、この戒めだと思っていたけれども、実はその学びを紐解いていきますと、殺してはならない。実は一番自分たちが日々犯している。そういう出来事であるということをですね、私たちは改めて学びました。つまりそれは、例えば人生の中で子供を下ろすこと、中絶することや、また自殺、さらには延命治療、こういうものもすべて実は人間の生命に関わっているところ、そこを人間の手で動かすということは、この第六回殺してはならないということにおいて、私たちが手を下していることである。もっと身近なところでいれば、もし私たちが飢餓で苦しんでいる人がいる、今日食べなければ死んでしまう、そういう人を見て見ぬふりするならば、それもまた殺してはならない、この実会に当てはまることである。さらには私たちが心の中に怒りを持つということ、人に対する裁きを持つということ、三浦綾子さんは不機嫌は罪ですと言ったそうです。そういうふうに語られていきますと、私たち毎日のようにですね、不機嫌になることないでしょうか。不機嫌も罪だと言われれば、私たちは本当に誰一人として罪を犯さない者はいない、誰一人として大丈夫な人はいない。しかしその現実の中に、その不機嫌という小さな罪さえも自分たちがコントロールすることのできない、その私たちの弱さの現実の中にイエス・キリストが来てくださった。昨日のキッズクリスマスの中でもお話しさせていただきましたけれども、クリスマスの中に大きな、にある大きなメッセージの一つは、 イエス様のこの誕生の際に、主の栄光とともに現れた天使が羊飼いたちに対して最初に発した言葉、それは恐れるなという言葉でした。恐れるなという言葉は、クリスマスの聖書の記事を読むとも何回も出てきます。マリアに対してもヨセフに対しても、恐れるな。そしていつもお話ししますように、聖書には誰が数えたのか分かりませんけれども、365回恐れるなという言葉が出てくる。もしそうだとすれば、私たちは毎日この恐れるなという言葉を聞かないと、ともすれば365日いつもビクビクしながら恐れの中を生きている存在となってしまう。子供であれ、大人であれ、先日ある お子さんとですね、お話ししたときには、学校でお友達とうまくいかない、部活で先生とうまくいかない、言ってはいけないことを言ってしまう、そしてその人間関係が崩れてしまう、そうすると毎朝恐れの中で学校行きたくないな、そのように毎朝思っている。子供には子供の世界の中で、そして大人になれば大人の世界の中で、社会の中で、ある人においては家庭にさえそのような恐れを抱く、そのような時があるかもしれません。大人になれば、将来自分はやっていけるだろうか、家庭は大丈夫だろうか、経済的な問題、職場の問題、お仕事の問題、もういろいろな選択しなければならない、そういう中に私たちが置かれた時に、私たちは恐れを覚えます。さらに健康の問題が生じていった時、大丈夫なんだろうか、そうなると私たちはですね、今お話ししていきましたところでとどまるならば、私たちの人生は苦しいですね。あんまり嬉しい人生の話じゃありませんね。常に恐れの中を生きてしまう。ああ、何か語ったんでしょうかね。恐れの中にあるんでしょうか、このポインセチアもですね。
ちょっとこれ来年まの1月まで持ってほしい。恐れますね。大丈夫かなとですね。
私たちは実はですね、去年はポインセチアもですね置いたんですけれども、ポインセチアがどうもうまく育たなくてですね、必死で1月まで持たせるので必死だったんです。だからですね、ちょっとですね、大丈夫かなと思っていた、そういう恐れがですね、こういうふうになってしまったんで、やっぱ恐れないというのが今日のメッセージですね。恐れてはならない、恐れるなです。皆さんこれを見ても恐れないでください。この教会大丈夫かな、クリスマスイエス様迎えられるのかなとですね、恐れるな、怯えるな、こんなことぐらい怯えてはなりません。私が一番来週大丈夫かなとですね、まだお金がかかるか、いろいろ心配してしまうかもしれませんけれども、そのように私たちは常に恐れというものが私たちの生活の中で、もう一難去ってまた一難、このようにですね、起こってくるのが私たちの人生です。それでは、その人間の生まれながらに持つ恐れの原因となっているものは何なんでしょうか。それは、今朝タイトルにつけさせていただきました、インマヌエル、神我らと共にいます。この事実を知らずして、神様から離れて生きてしまうところに、人間には拭いされない恐れ、恐怖というものが存在しています。恐怖という力に私たちは知らずして捉えられていってしまうのです。あのアダムとエヴァが蛇の誘惑に遭い、最初の罪を犯したとき、その姿はどうだったでしょうか。神様に、どこにいるのか、そのように聞かれたアダムが答えます。恐ろしくなりました。恐ろしくなって隠れておりました。ここに人類最初の恐れが生じています。人間最初の恐れが生じています。それは
神様がしてはいけないよ。神様から離れないように、あなたたちが生きるように約束を与えてくださったんだけど、その約束を破ってしまったことゆえに、人間の心の中から平安が取り除かれてしまった。神様をいつも恐れながら生きるものになってしまった、その始まりがこの罪を犯すということの始まりの中で書かれています。人が神様ではなく、あの時蛇の声を聞いてそれに従っていった時、罪を犯し、そして神様から隠れて生きるようになった時、神様から離れて生きるようになってしまった時、すぐに恐れの支配が私たちに臨みました。言葉を変えて言うならば、その時から人間は平安を失ってしまったということです。しかし、そのような罪の歴史が始まり、そのような罪の現実の中に、今日イザヤ書9章を共に購読いたしました。旧約聖書1073ページ、イザヤ書9章の一節を読みます。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。五節、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。そのような罪のただ中で、恐れ、恐怖の中に、その力に捕らえられていた私たちに、父なる神様は、一人子なるこの緑は赤ちゃんを、この世に遣わそう。イエス・キリストを通して、私たちに平和を与えよう。神様との関係が崩れてしまって、私たちに起こっているその恐怖と、拭いされない恐れを、イエス・キリストを通して、そのイエス・キリストの支配によって、イエス・キリストが圧倒的力を持って私たちを治めてくださる、その方が来られることによって、私たちに平和を与えてくださる。その一人子なる方は赤子として、私たちは思います。人間的に思えば、そのように治めてくださる方は、もう少し力ある姿で来てほしい。もう少し立派な力を持ってですね、私は神ですと言ってくればですね、人間はもっと信じやすいかもしれない。でも、人となってその姿を取られたお方は、一人の緑子として、人間的に思えば何の力もない、地上で何の権力があるのかと思う、そのような最も弱い存在を持って、その肉体を持って私たちのもとに来てくださいました。そのお方が治めるのは、権力をかざし武力をかざしてではなく、ご自分の命を捨てる、その愛によって、ただに愛によって治める世界を、イエス・キリストを通してこの地上にもたらしてくださったのであります。その道を開いてくださったのであります。愛がないところには常に恐怖があります。恐れがあります。だから剣を取ります。自分がやられる前に、恐れているから、自分がやられる前に剣を持つ。これが私たち全世界に今起こっている戦争の姿です。誰かが一斉に、みんなで一斉に銃を置かなければならない、剣を置かなければならない。しかし私たちのうちには恐れがあるから、もし自分が置いたら自分がやられてしまうかもしれない。しかしそのような世界に、インマニュエルを与える約束を持って、神我らと共にいます。この世の状況が変わっても、人の考えや思想や時代が変わっても、決して変わることのない、決して揺らぐことのない平和がここにあります。イエス・キリストのうちにあります。これを皆さんに与えます。それがクリスマスのメッセージです。 今日集ったすべての人たちに与えられるプレゼントとして、神様が2000年前与えてくださったのがイエス・キリストというお方です。ある集会で先生がですね、話しておられました。この世において地位や名誉を持っていて、仕事もうまくあって、そして十分にお金も稼いでいる。そういう人たちの満足度を調べたそうです。そういう人たちの心の中に持っている自己肯定感を調べたそうです。そして、それを調べてみて調査して驚いたことは、それがいかに低いかということだったんです。貧しいから、お金がないから、私たちには満足がない。自己肯定感がない。そのように私たちは思うかもしれない。けれども、この世において、お金もある。仕事も立派にある。すべてのことで整えられている。でも、その人たちのうちにある満足度はいかに低いことか。そのように思うときに、私たちの心にはどうしてもお金では変えられない。目に見える現実では変えられない。いただかなければいけない平和というもの。いただかなければいけない平安というものが人間にはあるということをこの結果を物語っています。お金があるから、すべてが揃っているから、私たちが幸福に満たされるか、満足するかといったら、決してそうではないということ。今日皆さんにお明かしをしたいと思いますけれども、私の家族はですね、今年に入ってから多くのこの試練がありました。もう教会の皆様はよくご存知のことと思います。いつかですね、お誕生日の鳩内さんのご挨拶の時に、信仰者の家族は大変だということをですね、お話しされたというほど、大変な試練がですね、私の家族に続きました。もうちょうど、もう少しです。1年が経ちますけれども、昨年の1月には、父の心筋梗塞があり、そして2月には、母の甲状腺がんがあり、そして6月には、私の乳がんが発覚し、そして全摘の手術をする。あまりに多いものですから、先週も話しました、私の甥っ子のですね、力松くんが、お母さん大丈夫もう全員バッタバッタ倒れていくわけですね。やっと沖縄から帰ってきたと思ったら、なんかやばいぞここってですね、なんか実家の人たちがバッタバッタと倒れていく。もうですね、お母さんがもうですね、絶え間なく多摩病院と行ったり来たり、救急でですね、病院に行ったり来たりしている。そうすると当然ですね、息子の力松くんは、お母さん大丈夫なのかなと言いましてですね、そして私の姉ですけれども、桃子姉妹もですね、じゃあちゃんと健康診断を受けておこうということで、健康診断を受けまして、そしたらなんとですね、オール A だったんです。さらにはですね、身長まで伸びていた。ということでですね、もう私バカじゃないんだからと言ってですね、お姉さんがですね、さらに働けることを家族は知ったわけですね。もう大変感謝なことでありますけれども、しかしそれらの出来事を通して、私自身がより一層私にとって何よりも大切なものが何であるのか。それはインマニュエル。神我らと共にいます。この現実だったんです。私は今回この病気を通して、どれぐらい病において、人が動揺するかということ。今までそれにかからなければわからなかったんです、私も。大丈夫よ。あんまり心配しない方がいいわよ。ですね。それぐらいのことしか思っていなかった。けれども、その病気というものがいかに私たちに恐れを持ってくるか。生命の危険さえ揺れ動かしていく、そのような現実の中で、時に目に見えてくること、人の言葉、それらのものは良い時にはいいけれども、時には不安をもたらす力ともなってしまう。恐れをもたらすものとなってしまう。そういうことであることも体験させていただきました。 そして実に自分が情けない、いつも牧師としてですね、皆さん信じなさい、信じてください、主は生きておられます、神は共におられます、心配しないでください、そのように私はですね、ずっとそのことを語り、もう生涯語り続けていくわけですけれども、しかし自分にそのような出来事が起こったとき、いかに揺さぶられていくかという現実、心が動揺するということはこういうものかということ、健康だったときには体験することができなかった自分を襲ってくる恐怖というものの力、あ、これが病か。そしてですね、ある晩、まあ私はですね、このセカンドオピニオンを聞くのにですね、あちこちの病院をこう行ったんですけれども、その病院でですね、また言うことが違う。そして私の心はですね、もう非常に動揺して、そしてその晩、もう感謝のことにですね、教会は祈祷会がいつも開かれておりましたから、祈祷会にやってきたとき、あまりの自分の揺さぶられた姿を光に照らされたときに、情けない、なんと私は貧しいものなのか、主がいらっしゃるのに信じることができない自分の不信仰を、その姿を見たときに、もう涙が溢れてきました。もう泣くしかない、主を助けてください、なんでこんなに私は動揺してしまっているのか、そのようにですね、泣いてその場祈りました。恐れるなとか今日も語ってるんですけれども、恐れでですね、どうにもならない。そしてですね、今でも覚えてるんですけれども、その祈祷会が終わってからですね、先ほど祈られたですね、霊姉妹に抱きついてですね、情けない、本当に申し訳ない、こんなに自分が不安定になってしまうこと、こんなに自分自身が揺れ動いてしまう、もうこういう牧師で申し訳ない、そのようにですね、霊さんにですね、泣きついたんですね。そして霊さん、大丈夫だよ先生って言ってですね、二人で皆さん帰った後、ここでリバイバル祈祷会の後ですね、慰めを主からいただいていたわけですけれども、しかしそれが私の現実だったんですね。問題が起こる前は分からなかった。今日しかしイエス様がおっしゃったことは、ヨハネによる福音書14章の27節で、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな。もう一度読みます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない。この世の与える平和というものは、目に見える状況が良ければ安心、元気なら安心、家庭がうまくいっていれば安心、罪を犯していなければ安心、私の家族は平和でいられる、戦争がなければ平和、つまり問題や困難がなければ平和。しかしそれではどうでしょうか。今私が証ししましたように、自分に病気が起こってくる、これ自分には防げないことでした。家族の病気もそうでした。家庭に起こる問題も防ぐことができないことが多々起こってきます。子供の問題もそうです。問題が起こったら、病気になったら、家庭がうまくいかなくなったら、簡単に平和はなくなってしまう。それがこの世の与える平和です。でも、天のお父様がイエス・キリストを通して与えられた平和は、状況がどのように移り変わろうとも、嵐の中にあっても静けき。私たちの心が嵐の中にあっても、揺さぶられるような、動揺するような現実の中にあっても、時代が変わっても、人の言葉が昨日ですね、明日と変わっていっても、決して変わることのない平和というものがここにあるということ、 それがインマヌエルの主です。その方が私たちのもとにわざわざ天の御座を離れて来てくださり、インマヌエルの事実を皆さんがしっかりとその人生をもって体験することができるように、イエス・キリストが来てくださったのであります。そして私たちのために十字架につき復活し、今日ヨハネによる福音書の14章は聖霊となって、いよいよとこしえに私たちと共にインマニュエルしてくださる。主がインマニュエルしてくださるとき、私たちがそのインマニュエルなる神と共に生けるとき、イエス・キリストをこのクリスマスのとき、私たちが心の内にお迎えするならば、イエス・キリストのうちにあるもの、イエス・キリストのうちに属しているものはすべて私たちのうちに属するものとなります。すなわちイエス・キリストのうちに属しているものとは何でしょうか。お開きになる方はガラテヤ書5章の22節、これですね、児童センターの皆様とはですね、よく学んだんですけれども、ガラテヤ書5章22節、新約聖書350ページです。私たちがインマニュエルを生きるということは、神と共に生きるということは、イエス・キリストを私たちのうちに迎え、信じ歩むということは、私たちのうちに、ガラテヤ書5章22節、23節、このことが、実を結んでいくということなんです。ちょっとせっかくですから、お分けになった方一緒に読みましょうか。ガラテヤの信徒への手紙、5章22節と23節を読みます。新約聖書350ページ、ガラテヤの信徒への手紙、5章22節、23節を読みましょう。3、はい。これに対して、霊の結ぶみは、愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。アーメン。イエス・キリストがインマニュエルなる主となってくださり、私たちのうちにお迎えするとき、イエス・キリストを信じて歩んでいくとき、イエス様のうちにある愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、それらはすべて私たちのうちに実を結んでいく力となります。私たちの内側にはないかもしれない。外側でそれをいくら生み出そうとしても、大体失敗してしまう。けれども、私たちがイエス・キリストを迎えるなら、イエス・キリストと共に歩むなら、今日ここにある九つの実は私たちのうちに結ばれていく実となっていきます。そこにはっきりとあります。平和。今日平和のキャンドルが灯されました。私たちのうちにもこのクリスマスの時、平和の炎が燃やされて、まず今日ここに集った私たちが、御言葉を聞いている私たちが、まず、この実をイエス・キリストを通して私たちのうちに結んでいただき、この世がどのような状況に置かれていても、皆さん自身が、そして皆さんの家庭が、皆さんの職場が、皆さんがこの身を持っているならば、皆さんが行くとこ行くところに、この身は溢れ流れていきます。その時皆さんが世界中に出て行かれるものとなるならば、私たちが今祈っている、教会が祈っている世界宣教の祈りの中で、この身を私たちが携えていくならば、世界に誠の平和が訪れてきます。主の圧倒的ご支配が、御国がそのところで来たらされてきます。私たちがどのように貧しかろうとも、いや、富んでいようとも、健康であっても、病気の時にも、私たちはこのインマニュエルをうちに抱いているということ。神、我らと共にいます。この現実の中を歩んでいくとき、私たち一人一人のうちに、はっきりと事実、私自身が今回、病を通して体験したように、こここそが、いただかなければならない、立つことができる力であるということ。こここそが、イエス・キリストこそが、それに対する信仰こそが、私たちを生かす力であるということを、皆さんご自身の人生の中で体験されていきますようにと、また体験することができることを信じて、 心から感謝いたします。このインマヌエルを私たちが実際に、そして日々の生活の中で体験していくために、最後にもう一箇所だけ御言葉を開きたいと思います。フィリピの信徒への手紙4章6節7節、新約聖書366ページ、366ページ。私たちのこの玉川教会も、牧師の一つの病という大きな出来事を通して、祈らなければならない。祈ろう。その恵みが私たちに与えられました。そしてその祈りを通して、私たちはまさに集った一人一人が、あ、主が共におられる。これは単なる災いじゃないということをみんなが体験しました。それゆえ、私たちに与えられているこの祈りの恵みを最後に共に御言葉を読み終わりたいと思います。フィリピの信徒への手紙4章6節7節、新約聖書366ページ6節7節をご一緒に読みましょう。3、はい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。アーメン。皆さん、この祈りの力はすごいんです。私たちにイエスキリストを、インマニュエルを今日語られたこのメッセージを、私たちはこのどうしようもない様々な現実の中で祈りにおいて体験することができます。私たちのうちに誠の平和を築く力、迷いやすい私たちの心を通して祈り、そして聖霊により今日ここに書かれていますように、人知を超える神様の平和が私たちのうちに与えられます。祈りを通してどんなことでも主の御前に祈り持っていくならば、あなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。私たちがこのクリスマスの時、いよいよこのお答えを心にお迎えし、また私たちの新しい習慣の中で、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけいつも感謝しながら神の御前に祈りを携えていきなさい。そのような御言葉の励ましとともに、私たちは新しい習慣、イエスキリストを迎える準備に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこの朝、イエスキリストのご降誕の恵みの中で、あなたの御言葉の命に預かり、私たちのうちにある恐れに光を照らしてくださったこと、また唯一の希望の道、また平和への道、あなたがそのために来てくださったことを、インマニュエルの主を覚えるこの朝を与えてくださったことを心より感謝いたします。私たちの人生には試練があります。多くの苦難があります。しかし今日あなたの御言葉に語られたように、私はあなた方に平和を与えると、イエス様あなたご自身がその身をもって語ってくださり、事実私たちのもとにあなたご自身の命をもって平和をもたらしてくださいますから、ありがとうございます。どうか今日の御言葉に立ち、また私たちがどのような時にもあなたを求め、あなたの御前に近づきながら、祈りながら、私たちの人知をはるかに超えるあなたの平和をいただく新しい習慣となりますように、どうぞここに集いしお一人お一人を祝し、あなたの恵みによって使わせてください。あなたの愛を、またあなたの平和を語るものとして、あなたの希望を語るものとして、主をいよいよ一人お一人をその現実の中で用いてくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの時、どうか私たちがこの誠の平和なる君をイエス・キリストを迎えるクリスマスとなりますように、私たちの心をイエス様と共に喜びと感謝に満ち溢れさせてくださいますようにお願いいたします。どうかどうかこの恵みが世界中の教会で豊かに実を結んでいくクリスマスとなりますように、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。